こんにちは、遠藤勝樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、はい、今日は向井先生のちょっとお話ししたい持ち込みがございます、はい、ということですかね。
そうですね、はい、あのですね、ピータードラッカーっていう、まあ、日本、もうお亡くなりになりましたが、日本ではかなり有名な経営コンサルタントの方がいて、
学者
の
方なんですか？ね、
で、まあ、主にダイヤモンド社からかなりの本が出ているんですけども、で、私ある YouTube でたまたまこのドラッカーさんの本の一部を紹介してて、
は
い、
うんうん、
で、あ、これいいなと思ってですね、前からまあ知ってたんですけど、まあちょっとピンとこないところもあって、あんまり読んでなかったんですけど、今回まあ、はい、読まないで YouTube だけ、しかも YouTube をこう要約するノートブック LM っていうのを使って、
うんうん、
それで、自分でまとめてみたら、いや、これ何でも応用できるなっていうことが分かりまして。
はいはいはい。
で、それで皆さんに、ちょっとお伝えしたいな。
あ、じゃあ今日は、経営学の第一人者と言っても過言ではない、ピーター・ドラッカーの話をするってことですね。
そうなんですよ。はい。で、ピーター・ドラッカーさんの本いっぱいあるんですけど、その中13、うん、14巻シリーズだかの、17巻かなの第1巻で、はい、経営者の条件っていう本があるんですよ。
はいはい。さすがに有名の名著って感じの本ですかね。
はい、名著ですね。はい、
有名なとこだとなんだろう、パッと思い浮かぶのが、あれですよ。マネジメントですね。
そう。
プロフェッショナルの条件。
そうですね。要約したバージョンが有名なのかな。
はい、はい、はい。
あれが、有名。で、昔ね、もう知らない人も多いと思うけど、もしドラって言って、もし、講師、なんだっけ、野球部のマネージャーが、
あ、そうです。うんうん。
女子、あれなんですっけ、野球部の、ま、女子マネージャーが、ドラッカーを読んで実践したら、みたいな。
あれね、すごい売れましたよね。
売れました、100万部。
あ、そんな行きました、は
い、
あの時代にか。
行きました、100万部しました。うん。突破したと。
行きましたね。
はい。それで、その経営者の条件っていう本では、8つの習慣っていうのがありまして。
ありましたっけ？てかね、一応ね、読んでるはずなんですよね、絶対に。
あ、そうなんですか。
はい。
いやー、僕はね、まあ、今までやっぱ自分なりにいろいろ仕事したり、まあ、事務所も運営してるから、まあ、響いたのかもしれないんですけど、ちょっと、成果を残すための8つの習慣ってものがあるんで、ちょっとご紹介したいと思います。
はい、はい、
はい。第1のカテゴリーっていうのがあって、知るべきことを知ると。
ほう。
知るべきことを知るっていうのが一つのカテゴリーで、
うん、
で、その中でですね、1、なされるべきことを考える。ちょっと日本語が。
やりたいことではなくてって意味ですか？
そう。やりたいことじゃなくて、世間や状況から求められてる、出すべき結果、なすべきことを考える。
はあ、はあ、はあ。
例えば、好きことを仕事にするっていうのは、まあ、いいことなんだけど、例えば、趣味で、ゴルフが好きなのと、
うん。
ゴルフ、プロゴルファーになるって全然違うじゃないですか。
そうですね。
そう。それは、もちろん、ゴルフが好きで、ね、仕事にするのはいいんだけど、そうすると、うん、
青木先生に怒られますけどね。
ええ。青木先生にね、ゴルフはそんなもんじゃねえと、怒られますけど。
怒られますけども。
うん、怒られるけど、じゃあ本当にプロゴルファーになるんだったら、シニアでもいいですけど、うん、相当、トレーニングとか、コースマネージメント。
ええ。
あと自分のスイングの改造とか、やりたいことじゃないことも出ますよね。
そりゃそうですよね。
出ますよね。うん、仕事にすんだったら。
うん。
で、それが、実は、うまくできてない人が多いっていうお話でしたね。
なるほど、なるほど。
はい。 あとは、組織のこと、2番目はですね、組織のことを考えるっていうのがあるんですね。
これ、第1位の、はい、知るべきことを知るの中に2個あるって、2つ目が組織のことを考えるってことですか？
二つ目が組織のことを考える。
今日絶対八ついかないですね、これ。
あ、八ついかないですね。もうすでにちょっとだいぶ長くなってきて、疲れてきてる感じですね。
一日頑張りましょう。
はい。組織のことを考えるっていうのは、自分の感情とか過去の風習に左右されることなく、あくまで組織にとってベストな結果を出せる選択を導き出すと。空間ですと。
はあ、要は、は
い、要は、簡単に言うと、例えば、昇進をさせる際に、自分の子供と、耐え抜きの管理職がいて、どちらを役員にするか、なった時に、これは、組織にとってベストだったら、どっちでしょう。
あ、そういうことね。優秀な生え抜きの方をっていう、そうね、その組織のことを考えるっていうことね。
そう。だもっと言ったら、組織のことを考えたら、自分が身を引いて、社長を任せたり、会社を売っ払うっていうのもありますよね。
なるほどね。
うん。これがやっぱできないですよね。
我が身、自分のことというよりも、組織のことを考え、同時に、やりたいことじゃなくて、なされるべきことを考える。これを知らなきゃいけないって意味で知るべきことを知ると。なんか、すっごい、あ、もう、あれですね。言われりゃ、そりゃそうだよねっていう。
そう。
でもできないよねっていう感じです。
でもできないですね。うん。そうなんですよ。はい。
うん。
で、第2のカテゴリー。
あ、第2ね。はい。
はい。成果を上げるための習慣。いうのがあってですね。
ほうほう。
はい。3番目の習慣は、アクションプランを作ると。アクションプランを作ると。
うん。
これがですね。
計画ってことですか？
計画を立てるっていう。ただそれだけなんだけども。
はいはい。
要するに、ドラッカーさんは、まあ当たり前なんですけど、成果、結果っていうのがいっぱい単語が出てきてて。で、いかなる成果をもたらすかっていうのと、あともう一つあって、倫理法律上、組織のミッションに合ってるかを、二つが大事だっつってんですよ。
はいはいはい。
はい。だから、例えば、なんだろうな、まあ利益だけを出せばいいだけじゃなくて、倫理的に正しいか、組織のミッションに合ってるか、これが重要になる。例えば、そう、最近問題になったけど、僕は加入してませんが、ダゾーンってあるじゃないですか。
ええ。
ダゾーンで炎上しましたよ。
うんうんうん。
ワールドカップ参戦プラン、月980円だか900円で加入できますよ。言って、加入したら、実は解約できなくって、年間解約なしプラン2万何千円に申し込んだことになっちゃってたっていう。
はいはいはい。
これは、ダゾーンってすっごい投資してて、赤字なんですよ。で、ワールドカップも巨額の金を払って、お金を払って買ってるわけですね。
放映権をね。
放映権を買ってるじゃないですか。だから、回収しないといけないから。
はいはい。
もう結果を出すためには、たくさんの人に加入してもらって解約されないっていうのが大事なわけですよね。
うん。
うん。大事じゃないですか。要するに加入者数、単価がポイントですよね。
あれ、ちゃんと測れてなかったんですけど、終えてなかったんですけど、月月額でワンショットで加入しといて解約しようみたいなプランが実は年間で全然気づかないような感じの仕組みになっちゃってたんですか？
そうなんですよ。
あれそういうことなんですね。
そう。ほとんど、いや、読めば、いや、僕もね、詳しく知らないんだけど、読めば書いてあったみたいなんですよ。ちゃんと。
間違いなくそうでしょうね。書いてはあるんですよ、ね。
ちゃんと読めば。でも、要するにその、なんか小さい字で、下の方に書いてあって、確か。大きくデカデカと書いてるのは980円。最初の3ヶ月みたいな。
はいはいはい。じゃあ、サブスクとかに若干弱い人とかが見落としちゃうみたいな感じだったんですかね。
そう。で、ネットフリックスは、 すぐ解約できたんですよ。
ええー。
あの、WBC の時。
はいはいはい。
そう。だけど、この、ダゾーンさんは、当然結果を追求しろって本社からめちゃくちゃ強く言われてるわけですよ。
へえ。
要するに加入者数と単価と継続率。
はいはい。
で、そのために、じゃあもうこういうやり方で行こうってなったんだけど、じゃあそれ倫理的に正しいんですか？それ組織のミッションに合ってんですか？なったら、いや、これはさすがにまずいだろって思った人多いと思うんだけど、
いや、
それをトップが押し切っちゃったんですよね。
うん、なるほど。
うん。おそらくね、日本法人のトップはクビでしょうね。うん、
あ、そんな状況ですか？ちょっとちゃんとウォッチしてみますね。
皆さん。あ、いや、もう今大変なことになってんだよ。もうサッカープランも停止になっちゃったし、全部返金してるし、希望者に。もうパニックになっちゃってるんですよね。
いや、結果だから目の前のそこを追っちゃったがゆえに違う形で帰ってきちゃったわけですね。
だから、プラン作るって、簡単じゃないですよ。うん、その、要するに、利益追求だと、その倫理とか、僕らだったら弁護士倫理とか、関係が出てくるんですよ。
はいはい
はい、うん。だから、非常に、深いなと思って、思いましたね、
はい。いやー、成果を上げる上でのアクションプランを作るっていうことですね。ただ、そのアクションプランにも、成果、結果のみならず、倫理的な観点が大事だよと。二つ後ってことですね。これ絶対に終わんないですね。
はい、じゃあもう一個。
とんでもないネタ持ってきましたね。
もう一個だけやって、次に、次回行きましょうか。はい。四番目まで
行く。はいはいはい。
4番目は、意思決定を行うっていう。
どういうことですか？当たり前じゃないんですか？
いや、これが当たり前じゃないんですよ。なんで当たり前じゃないかって言うと、例えば、僕は中国日系、今上海にいますけど、
はい。
在中国日系企業の撤退とかやってんですよ。私、リストラとか。この前もやったんですけど、
うんうん、
で、まあ、なんか例えばホームページの記事を書くとか、なんかね、そのぐらいだったら、まあ、責任者決めていつまでやるとか簡単じゃないですか。
はいはいはい。
だけど、訴えって、結構、要するに、日光日責任者、あと、これで影響を受ける人いるわけですよ。
いや、そうだよね。
取引が止まる。
雇用もなくなる。
雇用もなくなる、影響を受ける人がいるわけです。あと、昔の社長さん、要するに関係者とかも、まあ、直接関係ないんだけど、納得してもらったり、日系企業の場合必要なんですよ。役員の、中国関連事業の責任者の人、あと親会社も関係、はい、そのまた親会社もいたりするんですよ。日系企業の場合。
うん。
そう。まあ、これを納得してもらって、で、誰が責任取るかはっきりして、やるってことをやってる日系企業ほとんどないんですよ。曖昧なまま、やって、最後に、誰が、鉄を持つかみたいな、責任取るかみたいなのが決まるんですよ。
そういう意味ね。
これがもう、日系、日本の会社、おいおい。それ、だから、いやいや、そんなね、アクションプラン作って、意思決定を行うなんて簡単じゃないかと思うかもしんないけど、難しいものは本当に難しいんですよ。
いや、それ言われちゃうとね、意思決定を行うのは当たり前じゃんと言いながら、要は、後回しにしている意思決定、死ぬほどあるはずですもんね。
死ぬほどありますよね。要するに、やるべきこと、やりたいことじゃなく、なすべきこと、結果、で、後回しにしていること、組織のことを考えて、自分にとって不都合な決断、なすべきこととかあるじゃないですか。
あるある。
あの赤字案件、あの面倒な顧客のあの案件とか。
うんうんうん、
じゃあそれを、ちゃんと根回して、誰が責任取るか明確にして意思決定を行うって、難しいんですよ。
そうね、この1、2、3をね、踏まえた上での、
4。
意思決定って言われた瞬間に、できてないよねって話になってくると。
そうなんですよね。で、これは。
全然楽しい話じゃないですね。
全然楽しい話じゃないですけど、
はい。
仕事をする上で大事、ちょっと、あの、日系企業とか労働問題にちょっと、最後、
はいはい、
1、2、3、4当てはめると、例えば弁護士業務で行くと、会社って、やっぱりこう、こんなやられっぱなしじゃ嫌ですとか、徹底的に争いたいですとか言ってくるわけですよ。
なるほど。
やりたいことを言ってくるわけ。
なるほど。
だけど、世間から求められてる出すべき結果、避けるべき結果って何かって言ったら炎上を防ぐとか、
うん、
あともう致命的な賠償額を避けるとか、他の従業員への影響を避けるとか、
うん、
やることいっぱいあるわけですよ。
なるほど。
そう。そのやりたいことじゃダメなわけですよ。まずね、これやるべきことをやるっていうね、ことですね。あと、組織のことを考えると、これはさっきも言いましたけど、要は、身内とか、息子娘さんとか、まあ、優秀な人もいるかもしれないけど、組織全体考えたら、これ無理だよなと。あとは、自分が昔社長やってた中国法人も赤字だと。
うん。
気がないと。言ったら、自分のこと考えたら、もうほんと昔の同僚とか部下がいて、かわいそうだ。しばらく頑張ったらどうだってなるけど、組織のこと考えたらもうしょうがないよねっていう。
うん、
こういう決断ができないんですよ、日本の会社って。あと、まあ私もね。これは中国企業とか中国人の人の方が早いし、もう決断できるんですよね。
なるほど。
うん。で、あと、ちょっとアクションプランをちょっと弁護士、しっくり、申し上げると、裁判のプランってそんなに難しくないんですよ。大体このぐらいでこういうことやって終わるみたいなことなんだけども、じゃあ、そのアクションプランって何が難しいかっていうと、まず、どういう結果を出すべきかっていうのと、倫理的法律的に問題ないか、ミッションに合ってるかということを考えると、じゃあその解決が、きちんとコンプライアンスとか理念に沿ったものかと。要は、金だけ払って終わりにしてんのかと。じゃなく、ちゃんと再発防止策を取った上で解決してんのかとか、予防のための措置取ってんのかとか、そういうのがない。
だ起きた問題に対してとりあえず解決した対処療法みたいになってないのかっていうところなんですかね。
そう、そうなんですね。で、最後の意思決定でいくと、この、まあ、大手企業は簡単なんですよ。社長さんが全部権限握ってるから。
うん、
でも、大企業の場合とか、何百人ぐらいになってくると、いろんな利害関係者がいて、いろんなこと言ってくるわけですよ。一つの裁判でも。だそういう人たちにちゃんと説明して、で、意見が対立したときに、さっき言った、結果と、その、倫理的法律的に問題ないかっていう結論を出すっていうのは、難しいんですよ。
うん。
すごく難しいんですよ。その内部調整して、責任者決めて意思決定やるっていうのは。はい。ということで、終わりになります。
ということですね。残り余すところ5、6、7、8。あと、ちょうど半分残ってるということで。
半分ですね。はい。
今回、経営者の条件、1、2、3、4まで行きましたんでね、はい、次回5つ目からの余すところをお伝えして。はいドラッカー学びたいと思います。
はい。
ということで、はい、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中の、ポッドキャストのバナーから、質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。